真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第137夜となりました。今夜のお便りご紹介します。ペンネーム佐野さんからいただきました。バタヤンさん、佐野と申します。こんばんは。いつもポッドキャストを楽しみに拝聴しております。私がバタヤンさんにリクエストをお願いしたいことは、自立した生活を楽しく前向きにできる本を教えてください。私は27歳で小学校1年生7歳の男児を育てているシングルマザーです。この度実家を出て2人で暮らしを始めることになりました。不安で心がキュッとなる瞬間もありますが、一歩踏み出し2人で気ままにマイペースな生活を送れるような気持ちになれる本をご紹介いただければと思います、といただきました。ありがとうございます。そうですね、一歩踏み出された方は必ず不安で心がキュッとなる瞬間があるんだろうなって思いますね。新生活とか独立するとかもそうですし、環境を変える、仕事を変える、お子さんが転校するとか、まあ、前向きな一歩であったとしても心細さとか心もとなさはありますよね。まあ、そんな今夜の勝手に貸し出しカードはですね、エッセイストで翻訳家の村井理子さんによる、いらねえけどありがとう、いつも何かに追われ誰かのためにヘトヘトの私たちが救われる技術という本にしました。どういう本かっていうのはこのタイトルに集約されているので説明がいらないくらいなんですけど、いつも何かに追われ誰かのためにヘトヘトの私たちが救われる技術、ちょっとしたティップスが詰まっている本なんです。佐野さんとお子さんの気ままでマイペースな生活を前向きに後押しできそうな、私がお気に入りのティップスをいくつかご紹介したいと思います。この本のプロローグに無洗米の話が出てくるんですね。この無洗米のプロローグの話が大好きなんですけど、まあ、どういうことかというと、村井さんはお米を研ぐのが苦手って書き方をしていらっしゃいますが、まあ、もうちょっとストレートに言うとめっちゃめんどくさいって思っているっていう話が出てくるんですよ。でお米を炊こうって思ってから8時間ぐらいかかるって書いてあったから、どんだけめんどくさいんだっていきなり笑っちゃったんですけど、まあ確かにお米を測ってよそって水を流して、まあ、遠いで何度か流したりするっていう行為自体はね、やれば大したことじゃないんですけど、まあ、気持ち的によっこいしょってなるのはすごくわかりますね。でいろんな人からその無洗米にすればいいじゃんって言われるっていう話が出てきて、でもそういうことじゃないんだよっていう気持ちと、無洗米よりやっぱり普通に研いでから炊くお米の方が美味しいでしょという意識もあるわけなんですよね。しかしですよ、この村井さん誕生日に無洗米をもらって無洗米にしてみたらめちゃめちゃ美味しいじゃんってなったっていう話なんですね。でこの無洗米の革命が起こった下りをちょっと読みたいと思うんですけど、自分の生活を振り返ってみると、こんなわけのわからないこだわりや誤解で損をしている場面や時間を無駄にしている場面が多いような気がする。自分の人生における無駄な場面の代表的なものがこの無洗米という存在の頑なな回避だったが、皆さんの生活の中にも一つぐらいはこんな頑なさが存在するのではないだろうか。私は自分の胸に刻んでいる。挑戦を恐れるな、古いものにしがみつくな、無洗米の奇跡を忘れるな、とありまして、まあ、無洗米一つでそんな大げさなと思われるかもしれないですが、ありますよね、きっと皆さんの生活の中にも無洗米革命的なことが、まあ、そういったことがいっぱい出てくる本なんですね。この中であと私が好きなのは、大きめのボトル をやめる話です。大きめボトルとかって、まあ、小さいのをちまちま買うよりは経済的ではあったりするんですけど、ここに出てくるのはウスターソースがいつ買ったか分かんないままずっとあるっていう話なんですが、まあ、だったら使うたびにミニボトルを買った方がいいなってなったっていう、ね、村井さんの話で、たくさんは重荷になるってそうかもしれない、まあ、重荷っていうとまた大げさですけれども、大きいもん大きいの買っちゃったしな、まだあるしなってこう小さな重荷がたくさん冷蔵庫とか戸棚に詰まっているっていうことありますよね。そしたらまあ結局捨てたり腐ってしまったりするならばちょびちょび買った方が結果的には経済的なんじゃないかっていうのもあるし、まあ、そもそも数百円も変わんないぐらいなのだから、すごくそこでこう自分の節約とかエコとかを貸しすぎなくてもいいのかもっていうふうに思ったりねしますよね。あとは立って食べちゃいけないとか、そういう子供の頃にしつけられたようなこととかが、まあ、村井さんの言うところのこう固くなな回避につながるケースもあるのかなと、絶対破っちゃダメっていうふうになんとなく自分ですごく思ってたりして、そういうルールってありますか皆さんも。私はですね、夜中に爪を切っちゃいけないっていうやつかな、親の死に目に会えないとかっていう理由だったと記憶してるんですけど、なんか固くなに夜爪を切っちゃいけないって思っていて、でも仕事も忙しくって朝出かけに爪が伸びてんなって気づいても今戻って切ってる時間ないっていう、電車に遅れちゃうなってなって、また忘れて夜になって、夜になっちゃったって思うんですけど、まあ、だったら家で夜ドラマとか見ながら CM の合間に切ったらいいよねって、切ってもいいよねってなったのは、まあ、結構最近ちゃ最近なんですよね。あとはなんだろう、北枕とか玄関に丸々を置いちゃいけないとか、寝室に鏡を置くべきじゃないとか、まあ、そういう風水的なものもあるかもですね。自分の中でやっちゃダメって思っている、まあ、固くなな回避も結構あるかもしれない。あとはイエベブルベとか体型ウェーブ、体型ストレートとか、そういう診断ものも固くなな回避を増やす要因になることもあるかもしれないなって思いました。私はオレンジは絶対に合わないとか、フレアスカートは履かないとかね、まあ、でも意外と破ったからなんていうこともないじゃないんですけどね、というような、まあ、小さなことだけど大事な話みたいなのがいっぱい出てくる本です。まあ、中でもちょっとやや深刻なというか大事な話として出てくるのが、病気に関する体調とかに関する話なんですね。村井さんはご自身は心臓にまつわる、まあ、ちょっと大病をされたことがあるようでして、だから余計なのかもしれないんですが、まあ、例えば憤慨したこととしてこんなのが出てきています。ちょっと読みますね。よいしょ。先日はとある病院で入院し、退院したばかりの人に対して以下のようなリプライがついていたのを目撃した。私の祖母も同じ病気で亡くなりました。お大事になさってください。恐ろしい、確信犯かと思ったが、どうもそうでもないらしい。このような無意識の言葉が人の心をじわじわと蝕み疲れさせていくとあります。これは、まあ、SNS にまつわる話の回なんですけど、すごいわかると思ったのは、この病気とかに関する告白とか、まあ、ちょっと愚痴に近いようなことをこぼした時に対する返しって確かにすごい難しいんですけど、まあ、SNS 上とかだと全然知らない人から不用意にこうやってなんか今それいるみたいなレスがねつくケースもありますし、知り合いとか友達だったとしても、まあ、ちょっとした病気の告白をした時にどういう返しをするかっていうのは結構難しいですよね。かえってへこますとか傷つけちゃうっていうこともあるでしょうし、すごく何でもないことのように扱われてもちょっと、ショックかなと思ったりね。悪意はないとか言うけれども、まあ、こういう返しは悪意ですよね。 と、まあそういうアドバイス中みたいな、とにかくアドバイスをしたい人から想定外の言葉を浴びて傷ついたりすることがあるっていう、まあ、話が書いてあって、いや全くその通りだなと思ったんですけど、そういうアドバイス中みたいな人とか、クソバイスとか言ったりするんですかね、まあ、そういうの子育てとかでも受けることもあるかもしれないですし、あの若い人に対して、まあ、年上の人からそういうアドバイスしたい欲を出されて、こう不用意に傷つけられたりすることって、まあ、結構あるなと思って、まあ、そんな時は心の中でこの本のタイトルを唱えようと思いました。いらねえけどありがとう、まあ、一応お礼は言ってるよっていうところがいいですよね。いらねえけどありがとうって言ってるから、ありがとうだけどいらねえわだとちょっと強すぎるね、ちょっとこっちがまた悪いみたいになっちゃうから、逆なとこがいいなと思ったんでした。さて今日はこの本から紙フレーズをご紹介して終わりたいと思います。やりたいことは迷わずやる、会いたい人には会う、伝えたいことは伝える、買いたいものはあっさり買う、そして万が一失敗したとしても後悔はしないとあります。そう、この中でも買いたいものはあっさり買うっていうところが私はすごく好きなんですけど、まあ、これも村井さんが大病をされたからこの境地に至ったという話ではあるんですけど、まあ、特にネットショッピングがねお好きらしいんですよ。お仕事のモチベーションを上げるにあたっても先になんか買っちゃうって書いてあって、いい話だなと思ったんですけど、例えばこう生活を便利にしてくれそうなものとか、まあ、モチベーションが上がるために買いたいものもあるでしょうが、そういうのをまあいいなって思ったものは買ってみるっていう、買いたいものをあっさり買うってすごく大事なことだなって思ったりしました。佐野さんリクエストありがとうございました。息子さんとの楽しい二人暮らしに心からエールをお送りしたいと思います。さて今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。